皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生、よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日もハトムギの、お話をねたくさん持ってきました。ハトムギのなんと薬膳美人レシピ本っていう本がですね、はい、なんと出版されまして、うん、7月の30日だったんですけども、奈良蔦屋さんで、なんと出版記念トークイベント、
トークショーをやってくれましたね。
そうなんですよ、星野さんご参加くださいまして、 ありがとうございました。たくさんの方来てくださいまして、
ね、本当日本中から来られてましたね。
そうなんですよ、うん、で、あの出版元の、あの部長さんも来ていただいて、
東京から
駆けつけてくださいまして、で、まあ、蔦屋さんの、ね、スタッフさんもたくさんね、来て、あのご参加いただいて、
ね、はい、担当されたスタッフさんもね、本当、うん、喜んでおられて。
そうなんですよ、うん、あの聞いてるかな、下川さん。
下川さん
下川さんがハトムギのことをちょっとすごく好きになってくださったのが去年の秋ぐらいだったんですね。で、あのハトムギの、まあ、商品とかハトムギクッキーとかのギフトをね、うん、クリスマスに向けて、あの販売してくださいということで、ハトムギのギフトセットなどを、うん、奈良蔦屋さんの方で、まあ、販売で置かせていただいてたんですね。
ありましたね、う
ん、で、そのご縁で、まあ、担当の下川さんが、はい、雅子さん、ハトムギの本を出してサイン会でもここでやってくださいよってこう本当に何回もおっしゃってくださってて、で、その時はそういう本をね、私が出版するっていうことはちょっと夢のような話だったので、うん、そうですねみたいな感じでさらっとこう流してて、そういうことがあったらいいですよねみたいな感じだったんですけども、はい、それから半年後に本がもう出来上がって出版されて、で、そのトークショーを蔦屋さんでするっていうことにね、はい、日にち決まった時に、まあ、あの打ち合わせで行ったんですけどもね、うん、下川さんとお話しさせていただいたら、なんかその半年前にね、夢のように思ってたことが、もう出版されて、トークショーの日にちをこう決める日に打ち合わせで行ってるなんて、なんかもう半年経ったらこんなにこう人生変わるんやみたいなことが実感されて、
うわー本当だ。
なんかね、トークショーの前にもう泣いてましたね、感動して。
もうね、涙涙でしたね嬉しい涙
そうなんですよ、うん、で、たくさんの方に当日もお越しいただきまして、はい、で、ハトムギ薬膳美人レシピっていう、ハトムギでは日本で初めてのあのハトムギレシピ本になるんですけども、今まであるようでなかった、
なかったですね、
ハトムギ専門のね、うん、あのレシピ本が出版されて、もうたくさんの方にね、あのサインをさせていただいたんですよ。
そうそう、サイン会っていう目打ってましたからね。
サイン会、
サインはどうやって考えたんですか
あのね、私もともとね、もう18歳であのアメリカに行ってたので、アメリカではクレジットカードとか何するのでもサインが必要なので、 はい、まあ、その時のサインもね、こう慣れてましたので、うん、そういうサインと、あとはハトムギのハンコを作っていただきまして、
あれかわいいです ね。
で、その編集長の方がサインの時にちょっとハトムギのハンコをね、あの押したらいいよってアドバイスくださったので、あのハトムギのハンコを押して、うん、まあ、あのいろんな方にサインをさせていただいて、はい、もうなんかすごい日でした、あの日、
ね、長蛇の列でしたよ
ね、並んでいただいて、うん、で、あのお客様ね、ハトムギのファンの方、もともとのハトムギのファンの方も来てくださって、大きなバラを、
九州から
ね、
ね、
あの赤いバラには、うん、あの専務の専務さん用ということ で、ね、で、ピンクのバラは私用ということで、うん、もう抱えきれないぐらい大きなバラを、
本当ですよ、あれ何本入ってるのかなって思った、
重たかった
重たかった、持たせていただきましたもん
そう、バラのね、もう香りとともにトークショーが始まって、うん、で、編集長の方もあのご挨拶していただいて、で、専務って、私の母なんですけども、専務からハトムギの思いとかっていうね、あのこともお話していただいて、で、私もこうね、いろんなハトムギのこととか、あの出版についてのこととかお話しさせていただいてたらね、なんかね、もう私のお友達とか幼馴染も来てくれてて、なんか雅子さんの、ま、私まこちゃんって言われてるんですけど、まこの結婚式みたいだったわみたいな感じ。
本当ですね、本当だ。
もう家族中で、あの弟の社長もご挨拶でね、来てくださって、 お話をしてっていう感じで、はい、まあ、本当にも家族ぐるみのハトムギの会社なんですけども、みんなでね、なんかハトムギをねお祝いしていただいた日だったかなっていう感じで感動いたしました。
千住庵のもちこちゃんも忙しい中、うんうん、
来てくださいましたよ、
ね、本当に数分のね可能性にかけて駆けつけてくれましたよね、うん、は
い、ここであのラジオ番組持たれてる笹川会長も
ね、うん、そして
笹川会長10冊も買ってくださったのよ、
うんうんうん、もうハトムギの虜になってますからね、
本当に、うん、嬉しいわ。笹川会長またあのハトムギの森の方にも来てください
そして褒め立つの、ね、小林靖子さん、
そう、靖子さんも来てくださって、うん、で純子さんもね、うん、あの来てくださって、はい、いろんな方があのマイクを持たせていただいていろいろ
でね、
質問コーナーとかね、
お祝いのメッセージもね、うんうん、取らせていただきましたので、うん、もう一生ね宝物にぜひしてくださいね。
します。本当にありがとうございました。うん、でね、あまりにもすごい日すぎて、はい、記憶にないんですよ。
あ、わかる。
あの、うん、純子さんがいろいろこうビデオみたいにこう撮ってくださったのが唯一の私の中の思い出というか映像で残ってる。
あ、よかったです。
私の頭の中にあんまりもあまりにも大きいイベントすぎて覚えてない。
もうデータ量がね溢れてます
ね。
もう多分そんなことになるだろうなと思って、で一人一人ねやっぱりゆっくりお話ししたいけどもできないっていう都合上ね、これはもうビデオメッセージを残すべきだと思って、
ね、ありがたいことに本当にあの日30人以上ね来てくださって、
もうそれはね席だけの数ですから、
うんうん、
す立ち見を含めると
ありがとうございました。であの全国の書店にて今ハトムギ薬膳美人レシピ本が、まあ、発売されてるんですけども、はい、私も気になるからいろんなところに行ったら本屋さんちょっと覗きたいわけですよどこら辺に置いてるかなと思って、はい、で近鉄百貨店さんね西大寺のあそこの本屋さんのとこ行くとなんと入ってすぐのど真ん中のところに面出しって言ってね、本のこう表面をこう見せる、うん、横にこう立ててこう本当だったらしまわれるじゃないですか、ね、それを表面をねこう表にこう出しておくことを面出しっていうそうなんですけども、うん、面出しされてたんですよ。
すごい、
思わず写真撮ってしまいましたけども
一押しっていうことですよね。
そうですね、本当に嬉しかったです。であとね編集長の方々は東京の方々ですので、あのいろんなところに行かれては本をあの写真をねこういうふうに売られてますっていうのであの送ってきてくださるんですけども、面出しが多かったっていうこととね、あと美顔コーナー、
うん、
薬膳ではなく料理ではなくお肌をきれいにしましょうっていう本とかスキンケアのところにも置いてありましたっていうことで、う
ん、なるほど、
そうなんです、ハトムギお肌をきれいにしますので ね、
だからいろんな方にこう共通するね興味があるってことですよね、
本当、ね、そんな感じで、うんうん、いろんな方からもこういうところにハトムギ のレシピも置いてたよっていうね、LINE いただきますし、あとねすっごい嬉しかったのが、はい、その私が尊敬する薬膳の先生方々が私にこのお祝いのメッセージをくださったっていうのも感動、
ね、
感動、
すごい、もうその先生方の背中を見て追いかけて頑張ってた
雅子さんが、私はずっとその先生方の本を読んで勉強させていただいたので、うん、なんかそういう憧れの先生方にあのおめでとうございますとかね言っていただけるとなんかね本当に本当に嬉しい、ちょっと顔が赤くなるぐらい嬉しい、
なんか本当にね先生に一歩近づいた一歩どころかっていう感じですよね。
本当にあの嬉しかったですね。まあ長年ね60年ハトムギをねあの携わらせていただいている会社が出版したっていうことと、あと私もそうなんですけども、スタッフの従業員の方たちがもうそれはそれはすごいエネルギーを持って、うん、まあ、あの携わってくださったので、もうみんながもうね本当溢れんぐらいのエネルギーで作った本ですので、うん、まあ、この本を手に取っていただいて、ね、見るだけでもエネルギーパワーいただける本になったのではないかなって思っております。
なります。本当ね、お写真もスタッフさんのね腕のいい方が撮られたということで、
そうなんですよ、みんな全部手作りで作ってます、
ね、なんか日頃のチームワークの良さが一冊に集約されてる感じがしました。
嬉しいです。で皆さんね、ちょっと興味持った方はアマゾンでも購入できますので、または本屋さん、または蔦屋さん 奈良蔦屋さんに行くと鳩麦薬膳美人レシピっていうタイトルで本が発売されております。よろしかったらご購入ください。鳩麦の美味しい炊き方とか鳩麦茶の薬膳茶の利用方法とか書いております。
ね、そうそう、レシピだけじゃなくってなんかすごい役立つ情報がねちょこちょこちょこちょこって、はい、それが楽しいですよね。
っていうことでね、いろんな本もねあるんですけども、薬膳でね鳩麦出せたっていうのが本当に喜びになっております。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、で蔦屋さんでもね、あの今後あの鳩麦の薬膳の勉強会とかもありますので、そういうことをねちょっとお伝えさせていただきますね。はい、はい、4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になります。最後までどうぞお付き合いください。はい、奈良の蔦屋さんで9月の2日土曜日なんですけども、
はい、
タイトルが鳩麦で秋の養生美肌ケアっていう秋の薬膳のお話をさせていただくイベントトークイベントがあの開催されます。
はい、
9月の2日、奈良蔦屋書店さんにてスタートは10時から12時になっています。
あ、2時間もたっぷり、
うん、2時間ねたっぷりと秋の養生、あのね、
はい、
秋にしっかりと養生しとかないと、秋の終わりから冬にかけてくしゃくしゃのしわしわのおばあちゃんになってしまうので、
秋大事なんですもんね。
秋大切なんですよ、うん、っていうのがね、夏場にね気血水っていうね、あの、はい、気血水のバランスが薬膳ではとっても大切なんですけども、この気血水を全てこう使って今暑い夏を元気に乗り越えようとしてるんですね。ということは気血水全て消耗してますよということになりますので、しっかりとそこでエネルギーをあの入れときたいんですよね。
はい、
でそのエネルギーも、まあ、あのいろんな入れ方が食べ方があるんですけども、特に気をつけてこうチョイス食材をチョイスしていくとお肌に潤いをね保ったまま元気で、リカバーできますよっていうあの薬膳のお話をしようかなと思ってます。
うん、なるほど。うん、
あのね皆さん薬膳ちょっと興味あるなっていう方いらっしゃったらね、
はい、
今インターネットで何でも調べれますので、インターネットで夏の養生とか秋の薬膳ご飯とかね、
うんうんうん、
そういったあのタイトルで、キーワードで検索されると、
はい、
もうたくさん薬膳のお話出てきますので、うん、それをちょっと読んで食材をね勉強していただけたらなっていうふうに思います。
はい、
薬膳って食材の勉強なんですよね。
なるほど。
うん、例えば鳩麦っていうのは、はい、お肌に潤いが出ますよとか解毒作用がありますよとか、その鳩麦についての勉強もあるんですけども、うん、それぞれのね薬効がありますので食材には、そういうお話をねあのインターネットで知ることできますので、
うん、
あとはやっぱりそういう本を買ったりとか、
はい、
あとはこういう勉強会に参加して実際習う先生からお話を聞くっていうのが一番、まあ、勉強にはなるんですけども、
うん、
そういったきっかけに、ね、なっていただけたらなと思います。奈良蔦屋さんは9月2日の土曜日10時から12時、鳩麦の秋の養生美肌ケアというタイトルで行います。はい、ですね、こちら参加費が3850円税込みで、
はい、
トークとあとはねお持ち帰りのランチ付きがあります。
もうランチ、
ハトムギ入りのね美肌スープ、ハトムギ入り美肌ミネストローネとハトムギパン、私ところねハトムギの美味しいパン屋さんしてますので、ハトムギパンとハトムギの甘酒、鳩麦で作った甘酒、
いいですね、
うん、をたっぷりとこうちょっとカップに入れてお持ち帰りしていただこうかなと思っております。
うん、そうなんですね。
うん、お持ち帰り付きね。
はい、この場所なんですけども、うん、あの奈良市役所の向かいのあたりね、JW マリオットさんがあったり、
そうそうそう、
ね、NHK さんがあったりしますけども、そうです、
コンベンションセンターの
コンベンションセンターの、う
ん、ところですね。奈良蔦屋さんってねまた引いていただいたら、
そうですね、う
ん、出てくると思うんですけども、はい、こちらね事前予約になっております。
はい、
電話番号が0742628318、0742628318、鳩麦の森にかかりますので、そこで予約をしてください。
はい、
もう近々ですよね。9月2日、うん、
ね
え、うん、
これ2時間ってすごいです
けど、ね、でもねあっという間ですよ。
あっという間、
うん、
うん、
あの1時間半はお勉強して、はい、あとの30分は質疑応答、
なるほど、
うん、いろいろ聞いてください。
うん、 日頃学んでいらっしゃる方も来られたりするんですか？
あ、そうですそうです。薬膳の先生とかも来てくださいますね。特に私はハトムギを特化してこうお話しするので、ハトムギのことを知りたいとかねいう先生方来てくださいますよ。
なるほど、
そうなんですよ。奈良蔦屋さん綺麗ですよね。
綺麗ですしね、便利なとこにありますし、
うん、そうですね、うん、で駐車場は地下にございます。
そうですね、う
ん、車で来てください。そうそう、もう今回ね3回目のイベントになるんですよね。
そうでしたか。
そうなんですよ、蔦屋さんねものすごいハトムギ好きでいてくださるので
ねえぜひ。
そうなんですよ、ぜひぜひ9月の2日、はい、会いに来てください。
はい
はい、あとですね今日も薬膳の勉強会してたんですけども、スパイス薬膳っていうのをね、はい、今月と、先月、うん、1月8月は夏休みね限定でスパイスの勉強しましょうっていう風になってまして、スパイス薬膳っていう講座を今日してきました。あとはスパイス薬膳のお料理を作ってきたんですけども、はい、
うん、
スパイスってね、消化を促す働きがあるんです。まず
なんかこういいですよね、うん、そうそう食欲が湧いたり。
そうなんですよ、食欲が湧いたりとか、うん、香り成分で ね、であと消化を促すということで、夏ってこうちょっとお腹の調子が弱くなったりとか、お腹チャポチャポしたりとか、うん、食欲がなかったりとかする方にはすごいスパイスの力ってねいいんですよね、夏バテ予防になります。
ちなみに今日はどんなメニューだったんですか？
今日はねちょっとねクミンっていうスパイスを勉強したんです、みんなでね、
はい、
もう一つだけクミンを覚えてもらおうと思って、うん、クミンっていうスパイスは種シードっていうんですけども、
はい、
クミンシードで使う場合と、パウダーで使うクミンパウダーっていう使い方があるんですね、
はい、
でもこれはものすごい消化にもいいですし、もうね香りがもうこれぞカレーっていうザ・カレーっていう感じの、あの香りがするんですけども、そのクミンを使ってこの香り成分ってね、
はい、
精油って言われる油なんですね。ですので油でしかこの香りは移らないっていうことで、油を一緒にこう使うんですね。フライパンに油を入れて、でクミンシードを入れて、プツプツプツプツってこういう風になんていうんですかね、空気がこう出てくるんですね、火が通ると、はい、でそれが合図で精油に香りが移りましたよっていうところまで来ると、玉ねぎを炒めたりとか、いろんな食材を入れて炒めて、まあ香りもいいですし ね、
うん、ね
でこれをジャスミンライスっていうタイ米に入れて、はい、ハトムギとタイ米を一緒に洗って、でハトムギタイ米ライスを作って、でそこにスパイスを入れて、まあ、混ぜて食べたりとか。
美味しそう。
いやもうなんかね今日は美味しかったですね。今日はっていうか、いつもいいんですけどスパイスやっぱ美味しいなって思いますね、うん。
具材はちなみにおすすめとかありますか？
あのね今日のね一押しはねジャガイモなんですよ、
はい、
ジャガイモとかねトウモロコシとかハトムギとかお米っていうのはね、胃腸の調子をね助けてくれるんですね、胃腸の弱ってる時ってこの主食になる、ジャガイモも主食になるの分かります、
うんうん、
ジャガイモ主食になってる国ってありますでしょ、ね、であとトウモロコシもトウモロコシパウダーとかを使って、まあ、トルティアとかこう主食にするんですけども、うん、そういう主食になるハトムギとかお米とかジャガイモとかトウモロコシっていうのはね胃腸を助けるんですね、
うん、
ですのでちょっとジャガイモを使ったカレー、
わーなんかいいですね、
うん、ジャガイモ使ってねいろいろアレンジしていくんですけども、ほっこりしてね美味しいんですよね、うん、あと胃腸に優しい理にかなったスパイスカレーが出来上がってます、
うん、
あとねちょっと今から薬膳のお話しますね、はい、スパイスカレーっていうと、まあルーを使わないカレーですよね、
はい、普通サラサラしてますね、
うん、家のカレーっていうと、うん、固形のルーを買ってきて、まあ、カレーを作るんですけども、
はい、
その固形のルーってね大体飽和脂肪酸って言って動物性油が入ってるんですね。
あ
でそうするとほら年齢を重ねていくと固形ルーのカレーが食べれない、食べたら胃もたれするっていう方がちょっといけると思うんですけども、
ね、
でそれがサラサラのカレーにはないっていうので、動物性使わずに油だけで仕上げますので、でいろんなそれでね味をつけるんですよ。ほうれん草カレーであったりとか、ひよこ豆カレーであったりとか、はい、アルカレーって言ってアルってジャガイモなんですけども、ジャガイモカレーやお豆さんカレー、よくスパイスカレー行くといろんなカレーついてますでしょ、
う
ん、
そうですね、
3、4個、
はい、
でそれをこういろいろ作っていくんですけども、 まあ、全部スパイスで作るとねサラッと仕上がるっていうのと、はい、香りでねやっぱり食欲が増して、うん、さらにその後の消化も助けてくれるっていうので、うんうん、まあ、ご自分で作るのもいいんですし、まあ、ならものすごいあるじゃないですかスパイスカレー屋さん。
ありますね。
でそういうところに行って、うん、夏バテ予防で今後、残暑をねしっかりと元気に乗り越えるためにそういうスパイスカレー食べに行くっていうのも薬膳ではいいことなんですね。でそこに血を作る食材を入れてほしいんですよ。
はい、血を作る、
うん、食材にはそれぞれ力があるんですね、
はい、
血を作る力が強いのがほうれん草と人参とイカ、タコ、
なるほど
っていうふうに言われてるんですね、はい、シーフードが他の食材よりも血を作るのが偉いですよっていうふうに言われてますので、うん、シーフードカレーとか、
なるほどね、
でほうれん草カレーとか、
うんうんうん、
まあ人参は入れる家庭が多いと思うんですけども、
よくありますもんね、
う
ん、
人参とかほうれん草とかシーフードを入れると貧血予防改善の、まあ、改善する薬膳カレーが出来上がるんですね。
うん、
シーフードカレー私好きなんですよ。
あー、わかる、私も好きです、
うん、ね、魚介類のお出汁が出て、うん、カレーに寄り添う深みが出て、
そうですよね、
シーフードカレー、今日シーフードカレー食べたいな。皆さんシーフードカレー食べます、血を補います。あと疲労回復のカレー、
はい、
やっぱり疲労回復というとニンニク玉ねぎが一番疲労回復してくれるんです。
そうなんですね、うん、
疲労回復っていうことはね、うん、元気がちょっとなくなってる時のカレーになるんですけど、うん、やっぱり元気やスタミナをつけるのはニンニクとか、
はい、
玉ねぎの香り成分っていうのがいいんですね。でそこに気を補う働きが強い鶏肉を入れてほしいんですよ。
鶏肉がね、
うん、鶏肉、玉ねぎ、ニンニク、さらにそこにハトムギを入れると、はい、気を補うんですよね。
なるほど、うん、
だから目的に合わせて食材を選んでいく、
ね、
であとねむくみが気になる人、
あ、
ね、ものすごい、うん、あるでしょ、
足とか、うん、むくむって聞きますね。
結構今日のお客様もね、生徒さんもむくんでるっていう方もいらっしゃったんですけども、むくむと体だるくなるんですよね、
うんうんうん、
でそのむくみを取る食材っていうのが、はい、漢方でもトップなのがハトムギになります。
ハトムギね、うん、
あとジャガイモ、じゃがいもいいんですよ、むくみ取りにね、うん、であと豆類、
豆、
大豆でもいいですし、うん、豆乳入れはってもいいし、
なるほどね、
うんうん、いろんなお豆さん入れてもいいし、むくみが気になる方はちょっと豆類、豆ってね炊かないといけない手間があるって思われたらね、もう缶詰で売ってるので、
あ、小豆
にしても
水煮とか、
あ、そうです、うん、大豆にしても、
ね、
であと真空パックも売ってるので、
はい、
そういうのをね、まあ、スパイスカレーの中に入れるとむくみが気になる方のスパイスカレーで、じゃがいもやハトムギや小豆とか豆類入れたら、
うん、
まあ、むくみ取りにもなるし、うん、美味しくいただけますよっていうカレーになります。あと肩こりがある、
はい、
くすみが気になる、っていう方は黒きくらげなんですよ。
黒きくらげ、
うん、黒きくらげカレーに入れても美味しいので。
そうなんですか、うん、
黒きくらげね最近生で売ってるのもあるので、
うん、
なら結構ね生で黒きくらげ販売してるところもスーパー多くなってきてますので。
そうですか。
であとはね、必ず中華食材コーナーに行くと乾燥した黒きくらげ売ってるので、うん、それを水に戻してカレーに入れはったら、血行不良の方、肩こりがあるとか、あとはシミが気になる方、くすみが気になる方っていうのは、はい、うん、血行が悪いっていうふうに言われてますので、血流を良くするために黒きくらげやレンコン、
レンコン、
うん、根菜類カレーっていうのも聞きますよ。薬膳楽しいでしょ。
楽しいです ね、
ね、
うん、
なんかこういう目的を持って今日は肩こり解消でもスパイスカレーが食べたいっていう時は黒きくらげ入れたり、レンコンの根菜類のカレーしてみたりとか、
うんうん、
であとむくみがすごいなってなってきたら、やっぱじゃがいもとかハトムギとか、ね、うん、豆さん入れたらいいですし、うん、あとはちょっと元気になりたい、疲労回復って言ったらやっぱニンニクの力、玉ねぎをたっぷり入れたスパイスカレー、あと鶏肉ね、
鶏肉ね、
うん、はい、で貧血予防にはシーフードカレー、
うん、
そこにちょっとクコの実入れはったらもっと血を補えますし、
そうなんです、
ね、クコの実の酸味がね、ちょっとたまに口に入ると美味しいです、カレーと一緒に。
なんかね、カレーによくこうレーズンが乗ってる時ありますけど、
うん、 それをクコの実に変えていただいたら、ね、うんうん、あ、レーズンもでも血作るのよね。
いいですか。
レーズンってブドウでしょ、はい、ブドウってブドウ糖でしょ、ええ、もういきなり点滴になるわけですよ。
なるほど。
わかります。点滴。
点滴を。本当ですね。
点滴飲んでるようなものなので、うん、いいんですよね。クコの実もいいし、ブドウ、ブドウもいいですね。あの間欠動源って先月ちょっとお伝えしたんですけども、はい、あの血はね違います。汗はね血が変化したものなんです、うん、今汗よくかきますでしょ、はい、それは血が変化したもの。間欠動源、間って汗です、で血は血、はい、動源は同じ源、うん、だから血が変化したものなので血をいっぱい失ってるっていうことになるんですよね、汗かくとね。でそこでしっかりと食事で補っとかないと秋冬になるとシワクチャになっちゃいますよっていう風に言われてますので、あの食事すごい大切ですのでね、あの血を補っていくほうれん草カレーとかね、スパイスだったらしていただいたらいいですよ。
わかりました。
そうなんです。でね、今日ね、この薬膳のお勉強で宿題がありまして、はい、美白ね、やっぱり紫外線ものすごい今浴びるじゃないですか、美白にねすごくいいのがハトムギとトマトなんですよ。
はい、
ハトムギとトマトを紫外線をさんさんと浴びた夜にしっかりとサラダで食べるとか、ミネストローネの中にトマトスープの中にハトムギ入れて食べるっていうことをすると美白効果がすごく出るんです、
うん、
もう本当これは信じてほしい。トマトとハトムギはすごいいいですので、サラダやスープにして食べてもらうっていうのが宿題だったんですね。であとはタコの酢の物、
はい、
タコとキュウリとワカメの酢の物、もうなんか想像しただけでよだれ出てくるでしょそれぐらいね今ねいいんですよ、この酢の物っていうのも。
いいんですね。
であとタコは血作るでしょ、うん、タコとワカメとキュウリの酢の物していただけたらなと思います、はい、であとは貝料理、
はい、
アサリとかシジミ料理、ちょっと最近食べてないなっていう方は今晩明日食べましょう、あの味噌汁でもいいですし、酒蒸しでもいいですし、はい、この3つが宿題に出させていただきました。
なるほどね。
そうなんです。であとね、薬膳暑いけどもちょっと薬膳食べてみたいなっていう方いらっしゃったら、はい、鳩麦の森の東駒店に来ていただいたら、鳩麦薬膳氷というかき氷し始めました。
素晴らしい。
何ですかそれは、でしょう。
なんかいろんなものが入ってそうですね。
奈良かき氷有名じゃないですか、はい、ほわほわのかき氷、頭が痛くならないほわほわのかき氷に、冬瓜シロップや、はい、ハトムギやクコの実、夏実だって、夏目ハスの実、龍眼肉っていう、まあ、漢方薬をこう煮詰めたものが入ってたり、トッピングされたりとかして、そうなんです。ぜひ純子さんも来てください。
行きますよ。
5つの、フレーバーがありまして、シロップがありまして、はい、で中からも薬膳のかき氷が出てきたりとかする楽しいコンセプトになってます。
なるほどね。
はい、鳩麦の森東駒店にて鳩麦薬膳氷し始めてますので、ぜひそちらもね来てください。
はい、それでは先生、最後に、
はい、
鳩麦専門店鳩麦の森の思いとは何でしょうか。
はい、ハトムギを通じて皆様の健康と幸せのお手伝いができればと思っています。ぜひハトムギの森お越しくださいませ。
はい、ここまでハトムギ料理研究家のおいしく健康パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子先生でした。雅子先生、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。また来月、
来月お待ちしております、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
は